こんにちは、甲斐まりえです。いつもありがとうございます。感謝しています。先日ですね、美味しいサバをいただきまして、塩サバでも食べたんですけれども、久々にサバの味噌煮を作ってみました。かなり前にですね、サバの味噌煮は挑戦したことがあったんですけれども、今でしたらね、レシピ検索するといろんなサイトでですね、動画で手順が分かりますよね。その当時は私は文章だけを見てサバの味噌煮に挑戦してみたんですけれども、どう言葉で表現していいか分からないんですけれども、味噌を煮詰めすぎたのかどうか原因はちょっと定かではないんですけれども、とにかくですね、失敗してしまったんですね。ですから私の中でサバの味噌煮、味噌煮っていうのはやっぱり難しいんだなということで、妹にもその話をしたら、あ、味噌煮って難しいよねみたいな話になって、やっぱり味噌煮ってハードル高いんだなって苦手意識があってですね、2度目の挑戦をせずにずっと生きてきたんですよ。はい、もうサバを食べるときはもう必ず塩サバという感じでですね、そこでですね、プロの料理人の方にその話をしましたところですね、くぐらせましたかっていうふうに聞かれたんですよね。お魚を初めに沸騰したお湯にくぐらせると臭みとかが取れていいよっていうふうに言われて、ああそうだったんですねということで、改めてね、自分でもサバの味噌煮を検索してみたら、やっぱりクラッシルだったかなの動画で、やっぱり初めにお湯にくぐらせましょうって書いてありまして、その通りにしましたら、とっても美味しくサバの味噌煮作ることができました。もうすごく良かったです。はい、それでですね、やっぱりプロの方でもですね、やはり失敗ってされるんですって。私はなんかそれにですね、結構衝撃を受けまして、どんな分野でも、どんなプロの方でも必ず失敗を通ってきてらっしゃるわけで、当然といえば当然かもしれないですけれども、初めから皆さんうまくいくんだろうって、勝手に、なんか料理の分野では勝手に私そんなことを思ってまして、あ、そうかそうか、どんどん失敗していいんだというふうに私は思いました。ですからね、なんか今までそのレシピを見てその通りにやってうまくいかなかったら、あ、なんで私うまくいかなかったんだろうって結構思い詰めてたんですけれども、あ、そっかそっか、プロの方でも結構失敗して何度も何度もいろいろ手を変え品を変えやってるんだということが分かって、すごく気が楽になりました。はい、ということで今日はですね、サバの味噌煮を久しぶりに作って美味しくできましたというお話でした。今日も素晴らしい一日でしたね。それではまた、座布団2枚。